ラジオコネクト。
皆様おはこんばんちは、しかないりゅうたです。夏そろそろ終わりを迎えてきました。皆様夏いかがお過ごしだったでしょうか。インターンシップに行かれた方だったり、帰省した方だったり、まあいろいろあると思います。そんな中、僕は今年は地元に帰りました。だいたい3年ぶりかな。夏は帰らなかったんでね。今年の夏、今年の夏ってわけではないか、夏といえばやっぱり私の地元は青森ですので、青森は夏ねぶた祭りがあります。ねぶた祭り聞いたことはあるなっていう方も、まあ、多いのではないかと思います。8月2日から8月7日毎年この期間にねぶた祭りは行われるのですが、例年280万人以上参加してくださっているということで、まあ、地元民としてはね、大変嬉しい情報ではあります。まあ、ねぶたを見るだけではなくて、まあ、跳ねる人と書いて跳ねとというのがあるのですが、跳ねととしてねぶたに参加することも可能です。まあ、花が咲かぶって、まあ、なんか衣装を着てこう跳ねて、みんなで一緒にねぶたと一緒に跳ねようみたいな感じ、まあ大体そんな感じなんですけど、まあそういう風にも参加できたりする、結構ねぶた祭りなかなか面白い祭りなのかなとは思ってます。あとやっぱ地元が青森っていうこともあって、友人にそのねぶたを作るねぶた師さんっているんですけれども、そのねぶた師さんのところに行って実際にねぶた作成の手伝いをするっていう友人もいたりして、まあ、そういうところは地元ならではというか面白いところではあるなとは思ってますね。本当にすごいなって思います。まあ久々にねぶた祭り見たんですけど、やっぱいいもんすよ、地元の祭りっていうのは。本当に最終日は昼のねぶた運行とかあって、ちょっと用事がねこうバタバタしちゃって昼のねぶた見たんですけれども、まあなかなか迫力があったりして、ファンサービスとかもねかなり多かったりして、まああと化けと、あの化け物の化け、あの化け学、科学の化けに人って書いて化けとってもあるんですけれども、まあ言い方いいのか合ってるのか分かんないけど、まあ、コスプレの前身って言えばいいのかな。まあ、そういう人たちもいたりして、そういう人たちはこう見てくださってる方、観光客、来客の方にこうファンサービスしたりとかして、結構楽しそうに盛り上がってました。まあ、そんなねぶた祭りなかなか良かったですっていう話と、あともう一個ですね、実は地元にはなかなか外せない用事がありまして、それについて後半ちょっと語っていこうかな。というわけで一旦ブレイクです。
ラジオコネクト。
さて、前回のラジオコネクトの予告編、あれ実はエヴァンゲリオンの予告編、まあ美里さんのおなじみのサービスを使った予告編だったのですが、そう、エヴァンゲリオン、今年の夏地元ではエヴァンゲリオン展を開催していて、まあ実はそっちの方が興味があったとかないとかっていうの、ちょっとまあこれははい、さておき、エヴァンゲリオン展が開催されていたんですね。ねぶた祭りでもそのエヴァ初号機とコラボしたねぶたがあったりとかして、まあなかなか気合入ってんなって思ってたんですけど、エヴァンゲリオン展、エヴァンゲリオン自体は多分皆さん一度は耳にしたことはあると思います。作品の内容は分かんないっていう方にしても、そのタイトルだけ、あとは残酷な天使のテーゼだったりとか、そういうところは聞いたことはあると思います。まあそういったエヴァンゲリオン展が今年地元で開催されていまして、生原画とか原画をこう展示する展覧会なんですけれども、主に新劇場版の展覧会になるのかな。すごいのは作品総数は1300点という感じで、なかなかの大ボリュームで、さらにその中に生原画300点があるっていう感じでしたね。かなり見応えがありました。実は私3回行ったんですけれども、1回はなかなか時間なくて、だいたい50分ぐらいしか見れてないんですけれども、 まあ、結局1回目行った時に3時間見て、その次見た時に2時間半見たので、まあ、大体合計して6時間20分ぐらい、それぐらいちょっと見ましたね。もうかなり見応えありました。まずそのエヴァンゲリオン展なんですけれども、庵野秀明さんのコメントにもあったように、アニメはレイアウトや原画、タイムシートといったさまざまな工程を踏んで1個の作品が作られていく。中でもアニメーターさんに注目してほしい。アニメーターさんはそのアニメの絵を描く人であると同時に、そのアニメの役者でもあり、さらにはそのアニメのカメラマンでもあると。そのアニメーターの皆さんが何を感じてどう考えて描いたかということを皆さんに感じ取ってほしいという思いがあったそうですね。やっぱりすごいと思う。本当にアニメの中では、特に劇場版の中ではもう3秒とか4秒ぐらいのシーンであったりしても、そこに加わる工程とかを考えると100枚とかかなりいきますよね。そのキャラクターのイラストだったり、さらにはその水しぶきだったり爆風だったり、そういったエフェクトのアニメもあったり、でそのアニメをどれぐらいの長さでやらなきゃいけないのかっていうのがタイムシートであったり、であとはさらにレイアウトから原画に移すために修正を加えなきゃいけない、で原画を描いた時にも修正を加えなきゃいけない、でその修正がまたミリ単位なんですよね。僕たち一般人からしたらもうどこを変えたんだっていうぐらい修正のところが細かい、まあ、それぐらいこだわりを持たないとやっぱりこういう世界は作れないのかなと。まあ逆に言うと、そのこだわりがあるからこそ、ああやって人々をこう引きつける作品を作ることができる、まあ、そういうのをこう一目でボーンと出してきたような展覧会だったなと僕は思ってます。本当に素晴らしい。残念ながらもう終わってしまったのですが、まあ、結構このエヴァンゲリオン展全国を回っているらしいので、ぜひぜひ皆さんももし何か機会があったら見てみてはいかがでしょうか。そしてエヴァンゲリオンといえば、来年6月いよいよ劇場版最終章、新エヴァンゲリオン劇場版が公開されます。私は まあもう一エヴァファンとして、その作品をこう最後まで見届けるっていうことがまず第一の役目なのかなって思ってます。すごい仰々しく言ってしまったけれども、まあ来年6月皆さん楽しみに待っていましょう。以上、エヴァンゲリオン展の紹介でした。お便りはメールで受け付けております。メールの宛先は a17207@st.nagaoka-id.ac.jp です。皆様からのお便りメールお待ちしております。
あとツイッターも始めました。 URL がどこかしらにあると思いますので、そのどこかしらから飛んでいただけるとありがたいです。フォローよろしくお願いいたします。
ラジオ第1回第2回と使用楽曲についての明記がなされていませんでした。使用楽曲はドバシンドローム様より、オープニングは楽曲名ミラクル、作曲者タイニーメモリー様、エンディングは楽曲名まったりしましょう、作曲者はズミノー様。ご報告が遅れましたこと大変申し訳ありません。そしてありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。それではラジオコネクト第3回はこの辺で、皆様おやすみなさい。サイサイはいサイドジャスト。